大串純也の
エアウラジオ
始まりました。エアウラジオ、私メインパーソナリティの大串純也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それからどうぞ。
天神林ボンドです。
はい、どうも。本日5月7日、
はい、8日ですね、
8日ですね。
7日は収録日です。
はい、そうですね、はい、8日でございます。本日、第137回でございます。はいはいはい、いかがでしょうか、137回目。
いや、僕137回の前にですね、はいはい、あのお詫びと訂正があるんですよ。
お詫びと訂正が、はい
は
い、
あれは先々週の放送ですかね。
先々週の放送、はい、先週じゃないかな。
あ、どうでしたかね。あの僕ね、大変なミスをしましてですね、
ほうほうほう、
はい、まあね、あんなものを配信に乗っけてしまってというところで僕は深く反省したわけですよ。
ほうほうほう、
はい、そうですね、本当にリスナーの皆さんすいません。あの私、あの正しく、あのアシスタントの青木圭さんの話からですね、
はいはい、
あのあいつは今赤色にいますって言いましたけど、うんうん、正しくはよもつひらさかの間違いでした。
そっちね、はい、そっちの訂正ね、
はい、訂正してお詫び差し上げます。
はい、かしこまりました。
じゃあ今日も元気に始めていきましょうかね。
そうですね、じゃあ早速、はい、本日のテーマいきたいなと思います。
はいはいはい、はい、
本日のテーマ、ボンちゃんお願いします。
はい、本日のテーマは草加聡さん、こんにちは。ゲストです。
あ、こんにちは。
こんにちは、
草加聡です。はじめまして。
どうも、
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、草加聡さん。
はい
はい
はい、
あまり噛んでないですよね。
そうですね、はいはい、
草加聡さん、
はい、はい、そうです。
はい、
僕がですねゲストのオファーをいたしまして、
はいはいはい、
っていうのもですね、まあ先日公演のお知らせがとある方から来まして、
とある方から、
とある方から、
はい、
なんと自分で持っているスタジオでの公演がありますんでぜひ来てくださいというところで、それが草加さんなわけですよ。
はい、
なるほど。
そうですね、で僕草加さんとは1年以上前ですかね、2年まではいかないけれどと思うけど、2年ぐらい前ですか、もう
あれいつでしたか ね、バーベキュー、
バーベキューね、はい、バーベキューで一度お会いしただけなんですよ。
バーベキューでね、
はい、そうです。
なるほど。
あのゴーチブラザーズっていう事務所がありますけど、はいはい、中塚圭史さんだとかいらっしゃる。であそこの社員のバーベキューで草加さんとお会いしまして、
結構じゃあ、
はい、
そのお芝居を一緒に何かをやったとかそういうんじゃなくて、
あ、そういうわけではなく、はいはい、ゴーチブラザーズにはお世話になってたんですけれども、はいはいはい、そのお世話になったゴーチブラザーズのバーベキューで大木さんとお会いした。
なるほど、なるほど。
そうですね、
じゃあもう1回だけ、
1回だけです。
1回だけです。
で僕は草加さん役者ですとかその時にスタジオやってますっていうのはお聞きしてたんですけど、はいはい、僕ただのバーベキュー小僧でしたからね、あの時。
いやいや、そんなことないですよ。もう立派に肉を焼いて
バーベキュー小僧、
バーベキュー小僧ですね。
いやいやいや、
お肉を焼き焼きしてまして、
はいはいはい、
まあ、その後フェイスブックなんかでもつながっててずっと話聞いてみたいなと思ってたところにお知らせいただいたんで、あ、じゃあこれはいいやと。
ありがとうございます。
はい、お話もいっぱい聞きたいし新作の宣伝もしていただいてと思って、
そうですね、
ありがとうございます。
は
い、
今日はゲストでありがとうございます。
ありがとうございます。
お願いいたします。じゃあまあね、リスナーの方はね、知っている方も知らない方もいらっしゃると思うんで、
はい、
まず草加さんのね自己紹介なんていうのをね、まあ、軽くそうそうしてもらおうかななんて思うんですけれども、
はい、
はい、
自己紹介、
まあ、どういった経緯で今までどういったことをやってきてたとか、
はい、
ありますかね。
そうですね、僕は今、うん、31歳なんですけれども、今年32になるんですけど、はい、もう芝居しかしてこなくて、
おお、いいですね。
ちょっと短い人生を振り返って本当につまらない人生だった
んです
よ。昨日しみじみね、昨日の夜ちょっと何話そうかなと思った時に芝居しか してこなかったんですよ、本当に。
いいじゃないですか。
じゃあ 何歳から始めてたんですか。
僕中学2年生の時に、映画を見て、
はいはい、
山田洋次監督の映画を見てすごい感動したんですよ。それで、はい、あ、役者になりたいと思って、でその時僕は兵庫県に住んでましたから、まあ、どうやったら役者になれるかなんか全然分かんなかった。
はいはいはい、
では新聞のテレビ欄の下にこう大きく出てる、はい、歴代東輩とか、
うん、
劇団ひまわりとか、それしか分かんなかったんで、はいはい、お母さんちょっと僕役者になりたいからこの劇団に入れてくれと。でもうちにはそんなお金ないわ。
急に言い出したの。
はい、突っ張られまして、
はい、
でその代わりに母親がた兵庫県宝塚市の広報誌を持ってきて、そこに宝塚市 子供劇団、劇団ビッグマウスって言うんですけど、団員募集、団費月500円、それを持ってきて、
安
っ、なんだ代わりにここに入りなさいと、
はいはいはいはい、
それで始めたのが最初ですね。
あ、いいお母さんですね。あの、そのまんまやらせてくれるっていうのは。
そうです ね。あの、僕が入ろうとしてた某なんちゃら劇団とかは、うん、もうやっぱうん十万という、入るだけで入学金、うん十万とか、そういう、
ね、そんなするんだ。そっか、そうです
か。そこでバカなこと言ってないでみたいな話にはならなかったんですね。
その時はまだ本気だと思ってなかったというか、うん、まさか中学生の言うことですからね、まさか職業にするなんて、そんなことは思ってなかったんで、あ、そのあ、うんうん、はい、
へえ、
そこから、
そこからですね、
はい、へえ、
なるほど。
そこで何年ぐらいやったんです？
そこでは、まあ、そこはちびっこ劇団なんで、はいはい、高校生までしか入れないんで、うんうんうん、でそこの先生をやってた人が、
はい、
先生というか演技指導 もしくは作演出をしてた方の、ね、個人塾みたいなの、はい、そこに入塾させてもらって、
はい、
どんどんどんどん僕最初映画の役者になりたかったんですけど、その方舞台の方だったんで、まあ、もうどんどんどんどんもう舞台に染められていきました、
はい、染められていった。へえ、
分かんない。
で、中学3年生の時でしたかね、
はい、
あの文学座のという劇団があるんですけれども、
老舗ですね、
老舗の劇団が大阪に来て、
はい、
で、ある作品をやったんですね。でそれを僕たまたま見て、
はい、
かっこいいって、おかっこいいと思っちゃったんですよ。
おお、
まあ、これはもう僕絶対文学座に入るんだと、
お、
15歳の時決意しまして
思い込み結構強いタイプだったんですね。
そうなんですよ、
決意も早いし行動も早いし、
もうでどんどん学校の成績も下がってい
き、なるほどね、なるほどね、
正しい道を歩んでます
ね。準備を始めてるわけですね。
そうですね、転落する準備が始まってて、そうですね。でそれから関西でいろいろ芝居とかやったり しましたけど、やっぱもうちょっと東京に出たいなと、文学座に行きたいと思って、で文学座附属演劇研究所に入ったのが、
はい、
まあ、ちょっと遅く20歳ぐらいですかね、20歳か21ぐらいの年、それで東京出たんですね。
うちのね、今お休みしてるアシスタントも文学座の研修所の出身で、研究所
か、うん、何期生ぐらいかって分かりますか？
分からない。
あ、分かんない。
この前ゲストで来てくれてた、
うん、立本火山、
火山の10個前、
どんだけ年上だよ
何期なんだろう。
まあ、彼女まだ25、6だ
よね。27。
あ、そうなんですか、うん、じゃあ僕よりも下の可能性が高いですね、うん、ですね、はい、
吉沢慎吾っていう人と同期でしたけど、確か知りませんかね。
あ、ちょっとごめんなさい、
まあ、彼もまだ20歳半ばぐらいだから、やっぱり木はかぶってないんですね。
はいはい、
はい、まあ、ちょっと、
うん、
坂さんの上かな。
そうですね、
はい、そうですね、
うんうん、で研究所にいましてと、うんうんうん、
はい、で研究所はあの1年本科があって、
うんうんうん、
その中からいい人だけこう研修科に入って準材になって材になっていくんですけど、はいはい、僕1年でもう首切りで、
1年で首切り
です。
うわ、
大阪から
出てきて
容赦ないんだ。
そうですね、
も
う、でそれからちょっと どないしようかと思って、ちょっと世界を放浪したりしまして、
お
ほうほうほう、
なんか、
うん、
暇だったんで。
どちらに、
地球一周しましたね。
すごいな。
どうだったか、南米から南オーストラリア、南アフリカに行って、うん、でそこからヨーロッパに渡ってまた帰ってくるみたいな、うん、そんな旅を、
できるんですね、地球一周なんて。
できます。地球一周のチケットがあるんですよ。
うん、
地球一周できるっていうルールのチケットがあって、
あ、なんか聞いたことある。
そんなのあんの？
うん、聞いたことある。
たまに居酒屋でトイレ買ってるポスターじゃない？
あれとは違います。
あれ違うの？
あれ船ですね。
あれ船、
あれ飛行機なんですけど、うん、要するにルールは、大阪から東京に行ったら東京から大阪には帰れない、うん、大阪から東京に行ったら東京から北海道に行って今度東京に帰れるっていう、
うん、
あ、大阪に帰れるっていう、うん、そういう、あの、一方通行の、
なるほどなるほどなるほどなるほど、
チケットなんですよ。
ははは
で自分で行く場所は決めて、
うん、
こっからここに何月何日に、期間が半年ぐらい、
はいはい、
の有効期限で使えて、はい、自分で地図を書いてこう
世界地図に点を打ってここに行くぞと、は
い、それ30万ぐらいです、チケットが、地球一周の飛行機のチケットが、
そんなに、 はい、お手頃なお値段で。
そうなんですよ、うんうんうん、でホテル代をケチるために全部夜便にして、夜出て朝着く便にしたりしながら。
いいですね、
その話をすげえ掘っていきたくなるよ、ね、それで終わっちゃいそうで、ね、
旅日記みたいなね、
なんていうのを隠してはるんですか。面白いな。
いや、まあ、それで、うんうん、でまあまあはしょりますけど、まあはいはい、まあ、世界各地に行ってそのいろんな劇場とか演劇に触れて、はい、あ、やっぱり芝居面白いなと、うんうん、芝居面白いから、うんうん、やっぱ芝居しようと思って帰ってきて、まあ、その新国立劇場演劇研修所というところに行きまして、うんうん、はい、でそこがなんとか受かりまして。
それすごいですよね。あれ入るのだって結構難しいんじゃないんですか。
倍率は高いです。
ですよね、
まあ、倍率は高いんですけど、うん、そんな、うん、あの運ですよ本当に、むちゃくちゃすごい役者がだから入れるとか、うん、あの入れなかったから役者としてとか、うん、そういう運は全然ないですね、うん、ただ倍率があの、うん、高いだけで、あの、うん、運です。
まあその時のね、いろんなメンバーのバランスとかもあるでしょうからね。
運を持ってらっしゃるってことでね。ね、
あ、そうですね、うん、そういうこと
ですね。運がある、そこまで生きてこれたのがね、
う
ん、
そうですね、生きてなんとか
転落人生やのに、
転落人生
ここまで元気に好きなことを続けられてるって、うん、やっぱり運がある人なんだなと思いますね。
確かに持ってるって大事ですよね。
持ってますよね。
それでまあその後、新国立劇場は特に別に劇団とかがないんで、ただの養成所なんで、うん、まあ、養成所の後は、うんうん、まあ、どうしようかなと、劇団にも入らず、いろいろな舞台とか出してもらいながら、はい、で30歳になると、29歳やと、うんうん、その時にちょっと情緒不安定になってきまして、うんうん、
まあいろいろ考え出すお年頃ですね。
あれ、あ、俺30かと子供の頃思い描いてた役者人生は、はい、もうちょっとちゃんと何者かになってた、はい、今の自分は何者でもないと本当に情緒不安定になりまして、でその時によしか役者で頑張ろうって思ったらよかったんですけど、スタジオでも作るかとスタジオを作ったら珍しいぞと、あの役者だけで一本でね、あの、うん、わーって認められなかったら、じゃあもうちょっと、あ、20代で役者を作っ、あ、20代でスタジオを作った役者がいると、うんうん、そういう風に言ってもらえるかなと、ちょっと淡い期待をしながら、
でも、でも、あの、驚きの一つですよね、
うん、そう、そうですね、
役者がスタジオ持った
み
た
いな、そう、そうですね、うんうん、そのためにスタジオを作り、今に至るという感じですね。
おお、やっぱりその一貫した行動力と決断力がものすごいですよね。
いやー、もうフラフラですね。いや
だって一般的に考えたら、そのスタジオ持つっていうよりどっか劇団入ってみたいな方が、まあリスクっていう考え方も変だけど、はい、リスク少ないと思うんですよね。
はい、そうですね、そう思います。いや、入れてくれる劇団があったら僕も喜んで入ったんですけど、は
い、
え、
どっかに所属したいみたいな欲求はなかったんですか。
あんまりなかったですね。
そうなんだ。
あんまりいろんなもの出たかったですね。劇団だと結構そのずっと劇団の芝居にっていう、
そうですね、
それもいいんですけど、それも出たいんですけど、うん、他のものにも結構自由に出たいなっていうのもありましたね。
うん、ね、いろんなところで色違いますもんね。
そうです、
なんか本当にやれるし、ね、役もいろいろありますし、
うん、なるほどね。舞台以外も何か出てるんですか。テレビとか映画とかラジオも結構やってる。
ね、あ、そう、ラジオドラマはずっとやってます。うん、あの関西にいるときに、FM 宝塚っていうラジオドラマ、あ、ラジオがあって、
おー、ちゃんとした FM 局ですよ。
いやいや、コミュニティ FM です。
僕らと違って。
いや、
羨ましい。あのね、普通に羨ましい。い
や、あの本当に羨ましかったらしくて、今何も言わずにうなずきました。メインが
ラジオなのに。
ちょっと僕びっくりしちゃいました。
だからなんだよ。
本当に羨ましかったんですね。
ラジオドラマってどうですか。やってみて。
ラジオドラマは結構最初は難しかったんですけど、うんうん、もう17年目ぐらいなんですよ。17年ぐらい。それで。最初は、はい、あの作演出する方とかもいらっしゃったんですけど、はい、もうずっとこうもう辞めていったりとかして、あ、まあ、もう結局書く人が僕しかいなくなって、で僕が書かないっていうんだったらもうこの番組は終わるって、ラジオドラマ番組は終わるってなって、もう仕方なく書き始めたのがもう15、6年前で、
それからじゃあ
ずっと 続いてますね、一回も途切れずに。
15、6年前ってことはまだ10代の頃に。
高校生ですね、高校生の時に初めて書きました。
すごいな、持ってるね、やっぱそんな機会がね。
そうですね、それで許してくれたその局とディレクターに感謝したいですけどね、うん、
やっぱりいくら練習とかね稽古しても本番踏まないとっていうところがあるから。
あ、
10代の頃から自分の作品を書いてね、
ね、本当に、う
ん、しかも公共の電波に乗せられるなんてね、
いい経験ですよね。聞いてもらえるなんてね、うん、素晴らしい。
そうですね、もう、うん、今日放送日なんですけどね、残念ながら昨日ですね、つまり。
あそっかそっか、
収録日5月7日の日曜日に放送してると、
はい、はい、毎週、
毎月1回と放送、あの再放送で月2回ですね。
それも全然ここで聞けるの？
あ、聞けます聞けます。
あ、そうな
の。FM 宝塚のホームページにこう行ったらトップにこう放送を聞くっていうところがあるんで、そこボタンを押してもらうと。
おお、皆さん。
あ、5月14日が5月14日の16時が再放送でございますんで。
おお、5月14日ですよ皆さん。
いいですね。まあ、ラジオもそうですけれどもね、あの草加さんにお聞きしたいというところがね、やっぱりね、今回ねスタジオ公演をおやりになるということ
で。そうなんです、悲願の、
はい、悲願の
悲願のスタジオ公演です。は
い、じゃあちょっと今日の最後にねそれを軽く紹介していただいて。
はい、
はい、
スタジオ稽古場としても使ってるんですけども、やっぱりこういう場所があるから何かやりたいと思いまして、
はいはい、
高円寺ケーズスタジオプロデュースということで、
はい、
第2回なんです。第1回目はリーディングをやりました。
あ、
はい、で第2回は初めて演劇の舞台をやります。
はい、
八代誠一作宮城野という、まあ、代表作でございますけれども、
うんうんうん、
これが二人芝居でございまして、
はい、
それと同時上映日本つれづれ亭、はい、江戸の男浮世亭嫁之助、これ一人芝居でございます。
はい、
私がやらせていただきます。この2本立てでスタジオ公演やらせていただきます。
はい、いいですね、
素晴らしいですね。
これが、2017年5月11日から木曜日から14日日曜日までとなっておりますので、
そうですね、
皆様ぜひ、
はい、今週の木曜からですね。
はい、今週の木曜日でございます。
はい、
これ何かで検索したらこの情報って見れ、ホームページとかってあるんですか？
あります、一応ありますけれども、宮城のって言ったら大体ね、
原作の方が、
原作なり仙台の宮城のっちっていう、はい、方にが出てしまうので、うん、はい、草加聡で検索していただくのが一番
早い
かもしれないですね、もしかしたら。はい、
じゃあまずはお名前で検索していただくということ、はい、
これ草加っていう字がね、はい、日本の日に上下の下、ね、日下で書いて草加で、はい、聡がこれなんて言えばいいですかね、
福沢諭吉の湯ですね。
あ、
一文字で、
うんうん、
はい、素晴らしい。
それで草加聡さんと、
はい、
いうところ。
じゃあ皆さん、まあ、検索していただければ。草加さんで検索してください。はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
は
い、
まあ、今週ね、その、新作の話もいろいろと聞いていきますので。
そうですね。
はい、
まあ、今回は、はい、さらっとまずはご紹介をさせていただいた
と、はい、ありがとうございます。
いらっしゃいませということで。
はい。
はい、では、そろそろ締めていきたいなと思います。すね、はい、AIU は皆様の、草加さとして成り立っております
。皆様のってなんだ。いっぱいいる、
は
い。
ご意見ご感想などありましたら、radio.au@gmail.com までよろしくお願いします。
はい、
Twitter、Facebook など個人ございますので、メッセージなど、いただけたら嬉しいです。ここまでお付き合いありがとうございました。キッズスタジオでお送りしましたね。
はい。
お送りしました、
はい、
メインパーソナリティの大串純也と
天神林ボンドと
草加さとしでした。
はい、また明日。
次回機動戦士エアウラジオボンド再び君は時の涙を見る。